それでは、詩編の101編を開いてください。今日の学びは101編から104編までで、主の良きものという題名です。主の良きものです。では101編をご覧ください。題名はダビデの賛歌ですね。ダビデの賛歌、ダビデが書いた詩ですね。で、一節をご覧ください。私は恵みと裁きを歌いましょう。主よ、あなたに褒め歌を歌いましょう。恵みを歌いましょうだけではなく、恵みと裁きを歌いましょう。なぜならば、二節、私は全く道に心を止めます。いつあなたは私のところに来てくださいますか。私は正しい心で自分の家の中を歩みます。全く道、また正しい心、それによって私は自分の家を歩みますと言ってます。ダビデの清めを求める強い願いです。自分が王として、またその家の主として完全な道を歩んでいきたい、正しい心で歩んでいきたいという強い願いが今ここに書かれています。現実は、私たちがこのサムエル記を、また列王記を見るとですね、違うんだということをよく知っています。彼の家は剣が離れませんでした。彼がウリアを殺した罪、それを犯した後に彼がですね、悔い改めたんですけれども、剣は家から離れないとこのナタンが予言しましたね。で、そして、その後の話を読みますと、この息子がきちんとしつけられてないという問題を見ることができます。で、それで、息子が、自分の好き勝手なことを行い、特に父親に対する反抗がありました。このアブシャルムもそうですし、またアブシャルムが死んで、で、彼が本当に、ダビデが本当にもう老人になって、寝たきりのようになっていたときに、やはり、この王位を狙おうとしていた息子がいたんですね。で、このように家は、この正しい心というか、この全く道というものがなかったんですね。けれども彼はですね、この強い思いを抱いていたんです。義を求める心、清めを求める心、これを求めていました。で、これをイエス様は求めることをですね、祝福とされています。三条の説教のところで、イエス様言われましたよね。心の清いものは幸いです。その人は神を見るからです。私たちも今の現状、満足してません。この全く道、いわゆる清めではない自分を見るときにですね、私たちは、がっくり来ることもあるだろうし、また、神の前に出てですね、砕かれて、そして、この道に歩んでいきたい。助けてくださいと、祈るわけなんですよね。で、ダビデがその祈りを持っていました。で、続けて見てみましょう。私の目の前に卑しいことを起きません。私は曲がった技を憎みます。それは私にまといつきません。曲がった心は私から離れて行きます。私は悪を知ろうともしません。悪いもの、卑しいものを置かないと言ってます。曲がった心というのはですね、この卑しいもの、悪いものが自分の目にあってですね、で、それから、心が神様から離れ、違う方に行く。で、これを私はしませんというふうに言っています。私たちの目にはいろんなものが見えてきます。で、もちろん世の中に住んでいますと、卑しいこと、悪いものが見えてくるわけですね。で、イエス様もつまずきが起こるのは避けられないと言われました。けれども自分でつまずきを起こさせるのであれば、それは災いだと言われました。私たちが世の中に生きているときに、 その自分が職場に出たり学校に出たり外に出るとですね、そういうものを目にするかもしれませんけれども、家の中、本当にそこが、まあ自分もさることながら家族の人で、親であれば息子娘に対してですね、安息の場になっていなければいけませんけれども、まあ、とかくですね、テレビを通してインターネットを通して私たちは家の中でさえもですね、ほっとすることができない環境を自ら作ってしまいます。つまずきは起こるのは避けられない。しかしつまずきを起こさせるものは忌まわしいものだ。私たちの方からそのつまずきをもたらしてはいけないんだということです。で、五節をご覧ください。陰で自分の隣人をそしる者を私は滅ぼします。高ぶる目と誇る心の者に私は耐えられません。そしる者と出ています。詩篇の中にたくさん出てますね。ダビデが非常に嫌がったその人間が行う行為、それそしりでした。で、これは同時に神様の心でもあります。神様がそしりを非常に嫌がられます。新約聖書の中では偶像崇拝とかまた不貧困などと並んで、そしりが神の国に入ることができないその一つの肉の行いとして列挙されています。第一コリントの6章の9節と10節を後でご覧ください。それでここを読むと、高ぶる者、誇る者。このそしりと、そしる人っていうのは結局高ぶってるんですね。で、教会の中でこういうそしりを行っている人がいて、その教会にテモテが使わされました。で、パウロはですね、その牧会をしているテモテにこう言いました。第一テモテの6章ですが、間違ったことを教え、私たちの主、イエス・キリストの健全な言葉と経験にかなう教えに同意しない人がいるなら、その人は高慢になっており、何一つ悟らず、疑いをかけたり、言葉の争いをしたりする病気にかかっているのです。高慢になっていて、だから言葉の争いをするんだと言ってるんですね。で、彼は滅ぼしますと言いました。そういう人。で、これ大事です。私たちの思いの中で、そういうそしっている人、自分をそしっている人、また、その周囲の人をそしっている人がいたならば、滅ぼしてください、思いの中で。で、6節をご覧ください。私の目は、国の中の真実な人たちに注がれます。彼らが私と共に住むために、全く道を歩む者は私に使います。今、ダビデは王としてこのことを話しているんですけれども、この、私に真実な人たちが周りにいて、そして、そういう人たちが私の家臣になっている、ということを求めているわけです。で、私たちもですね、この真実な人、周りにいる兄弟、本当に神様がしてくださっている素晴らしいこと、そしる人はいるかもしれないけれども、私たちはそのそしりをですね、滅ぼして思いの中で、そして真実なこと、誉れのあること、正しいこと、清いこと、愛すべきこと、これらに心を留めると私たちに清め、また平安が与えられるわけです。で、7節をご覧ください。欺く者は私の家の中には住み得ず、偽りを語る者は私の目の前に固く立つことができません。今度は偽り、嘘ですね。で、これもこの清めとは相反すること、ダビデは嫌がりました。そして8節、朝ごとに私は国の中の悪者をことごとく滅ぼします。それは、主の都から不法を行う者をことごとく断ち切るためです。朝ごとに、朝起きたら、私たちの霊的にですね、これ当てはめることができますね。朝ごとに、私たちはその悪いもの、これを滅ぼしていく。思いから、心から、また自分の周りにあるものから、ですね、滅ぼしていくことができます。そして、彼は王として、ダビデ自身は王としてこれを行う。痛いと願ったわけですけれども、これを実際に予言的に見ると、行われるわけなんですね。イエス様が再び戻って神の国をこの地上に建てられたらですね、イエス様の統治は鉄の杖によると書かれています。 イエス様が悪者、高ぶる者、欺く者、こういう者たちをですね、滅ぼされます。鉄の杖を持って滅ぼされます。だから、完全に正しさの中で、清さの中で、私たちは生きることが許されるんですね、将来。これが神の国です。そして、102編に行きますね。悩む者の祈り。彼が気落ちして、自分の嘆きを主の前に注ぎ出したもの、注ぎ出した時のものとあります。悩む者の祈り。気落ちしている。その嘆きを主の前に注ぎ出した。まあ、時代的にはこれは、バビロン捕囚が、こう、終わりそうになっている時に祈られたものではないかと言われています。では一節をご覧ください。主よ、私の祈りを聞いてください。私の叫びがあなたに届きますように、私が苦しんでいる時に、御顔を私に隠さないでください。私に耳を傾けてください。私が呼ぶ時に、早く私に答えてください。私たちが気落ちしている時のことを思い出してください。もしかしたら今気落ちされている方がいらっしゃるかもしれません。思い出してください。そしたらですね、自分の痛みを言葉で表現することがいかに難しいか、わかります。痛みというのは言葉にならない類のものです。もしその痛みを人に話すのであれば、私たちは自分自身を、英語だと vulnerable という言葉がありますが、無防備にする、傷つきやすくする、非難を受けやすくする、弱くするわけなんですね。それをやったらですね、次に誰かが自分をこう痛めようとするようなことが起こったら、本当に自分はもう倒れてしまう、耐えられなくなってしまう、潰れてしまう、そのような状況になります。ですから多く傷を受けている人、多く圧迫されている人というのは言葉数が少ないですね。けれども私たちはですね、神様の前には無防備になることができるんですね。自分を弱くすることができるんですね。主の前で泣くことができるんです。なぜかと言ったら、神様ご自身がその痛みを知っておられるからなんですね。イエス様が受けられた打ち傷によって、またイエス様が、受けられたそしり、そういうもの、イエス様全部ご存知なんです。受けられたんです。で、私たちのその気落ちしていること、そして弱くなっていること、これをも全部受け取ってくださいます。ですからこの詩篇を書いた著者は自分の状況を、この嘆きをですね、こうつまびらかにこう話していきますね。私の火は煙の中に突き果て、私の骨は炉のように燃えていますから、私の心は青菜のように打たれしおれ、パンを食べることさえ忘れました。私の嘆く声で私の骨と皮はくっついてしまいました。私は荒野のペリカンのようになり、廃墟のフクロウのようになっています。私は痩せ衰えて、屋根の上の一人ぼっちの鳥のようになりました。非常に、こう、詩的に、比喩的に話していますけれども、自分の心の状態ですね。で、ここで特徴的なのは、心だけではない。骨も響いていく。また、骨と皮がくっついていく。ですね。こういう肉体にまで及ぶような状況なんですね。私たちが気落ちした時にこういう風になります。肉体にまで及ぶような、弱くなっていくような。そして、6節7節には、ペリカンのようだ、フクロウのようだ、しかも荒の廃墟ですね。また一人ぼっちの鳥、屋根の上の。孤独なんですね。 私たちが気落ちしているときに何を味わうか、それはとてつもない孤独感です。こう自分が心を通わせていた親しい友人からも切り離されるような疎外感を味わいます。それでは8節に行きます。私の敵は一日中私をそしり、私をあざける者は私を名指しで毒づきます。これは皆私がパンを食べるように灰を食べ、私の飲み物に涙を混ぜ合わせたからです。それはあなたの憤りと怒りとのゆえに、あなたが私を持ち上げ投げ出されたからです。気落ちすると語りかけてくる敵が語りかけてきます。あらゆるそしり、あざけりの言葉が私たちの耳に聞こえてきます。感情に訴えてくるんですね。で、霊的にも揺さぶりをかけてきて、その一つがですね、神が自分を投げ捨てた、神が憤っておられて自分を投げ捨てておられる、そのような情報なんですね。だからここでも、それはあなたの憤りと怒りとの上にあなたが私を持ち上げ投げ出されたからですと、こう書いてあります。そして11節、私の日は伸びていく夕影のようです。私は青菜のようにしおれています。このようにしおれてしまっている、萎えている詩篇の著者ですが、祈りをですね、こうやって嘆きを注いでいく、そのように祈っていくとですね、必ずやってくるのが、主に目を向ける分岐点がやってくるんです。自分のことを祈っていても、祈りの中で、こう、主の方に、こう、目を向ける、こう、分岐点がやってきます。そして主がどのような方で何をなされているかということに、こう、目が開けていくようになるんですね。12節をご覧ください。しかし主よ、あなたは常しえに御座につき、あなたの皆は世々に及びます。惨めな自分の姿が書かれていましたね。この一挙に、常しえに御座につかれている主の姿を見ているわけなんですね。詩篇の90編の4節に、誠にあなたの目は千年も昨日のように過ぎ去り、夜回りのひとときのようですと書いてます。千年が一日のようだと、昨日のようだというふうに、この書いてあります。そして今、常しえに御座についておられる神がおられて、あなたの皆は世々に、常しえの皆があるんだということをですね、今、詩篇の著者が言ってますね。で、私たちがですね、この神様に目を向けるときに、今の状況が長く続くかもしれないけれども、約束、神様の約束が今にも起こるんだ、いや、もう起こっているんだ、そういうビジョンが与えられます。永遠の神様を私たちは礼拝しています。ですから、私たちがイエス様の方に目を向けると、そのイエス様が私たちに約束してくださっていることは、今あるんだというですね、こう確信を得ることができるんですね。そして、私たちは一日を過ごすことができます。その気づきが与えられると、私たちはその日を支えられていくんですね。たとえその日にその実際に起こっているものを目にしなかったとしてもですね、で実際に目にしないことが多いですね。イエス様が戻ってこられて神の国を建てられる、そういうことは目にまだしてないんですけども、けれどもその一日を過ごすことができるその力が与えられるわけなんです。あなたは立ち上がり、シオンを憐れんでくださいます。今や慈しみの時です。定めの時が来たからです。シオンを憐れんでくださる。 定めの時、覚えてますか？ダニエルがエレミアの予言を読んでいる時に、補修の期間が70年であることを知ってですね、彼は主の前に自分の心を注ぎ出し、エルサレムを憐れんでくださるように祈りましたね。その定めの時が来たからです。まことにあなたのしもべはシオンの石を愛し、シオンの塵を慈しみます。シオンの石を愛し、塵を慈しみます。神様がこの心を持っておられます。ゼカリア書の8章2節に、万軍の主はこうおせられる、私はシオンを妬むほど激しく愛し、ひどい憤りでこれを妬むとあります。神様がこの心を持っておられるんですね。で、こうして国々は主の皆を恐れ、主のすべての王はあなたの栄光を恐れましょう。シオンが妬まれて、すべての国々がエルサレムを攻めてくるときに主が戻ってこられて、エルサレムを守るべく、イスラエルの民を救うべく戻ってこられてですね。そしてこのハルマゲドンの戦いがあってですね、この彼らをことごとく滅ぼされるわけですね。イエス様が戻ってこられて、そして神の国が出来上がります。その後にこの国々が王であるイエス様を見て神の栄光を見るようになるという予言がここに書かれています。で、16節、なぜなら主はシオンを建て、その栄光のうちに現れ、窮した者の祈りを顧み、彼らの祈りをないがしろにされなかったからです。今、この祈っている人は窮しているんですね。その祈りを顧みてくださる。その祈りの結果が今書かれている神様のシオンを顧みる約束なんだということなんですけれども、窮するのはですね、理由は現実と、その神様から与えられた約束の理想とのこのギャップがあるんですね。距離があるわけなんです。それでその狭間で苦しむわけなんですね。これが窮することなんです。今私たちが見ているもの、これがあまりにも神様が願っておられることと違うとですね、私たちは窮します。けれども必ずですね、神様にあって窮していること、神様の約束を見ているがゆえに窮していること、必ず慰めが与えられます。三女の説教にも、悲しむ者は幸いです、その人は必ず慰められるからです。そして義に飢え乾いている者は幸いです、その人は満ち足れるからですと書いてあります。18節、次のことが後の時代のために書き記され、新しく作られる民が主を賛美しますように。主はその聖なる意図高きところから見下ろし、天から地の上に目を注がれました。囚われ人のうめきを聞き、死に定められたものを解き放つために、人々が主の名をシオンで語り、エルサレムで主を賛美するために、また国々の民や王国が共に集められるとき、主に仕えるために。次のことが後の時代、つまりバビロン捕囚後の時代ということですが、新しく作られる民が主を賛美しますようにと書かれています。囚われ人が解き放たれる、死に定められたものが解き放たれる。で、この約束に基づいてイエス様が悪霊に疲れた人からですね、悪霊を追い出し、病人を治されて、御国の福音を述べ伝えました。そして、使徒の時代には、この約束は、異邦人にも及ぶことが明らかにされたんですね。罪に囚われた人、死に定められた人が解き放たれていく。これを詩篇の著者が、こう、ビジョンとして見たわけなんですね。 そしてその教会の時代を超えて王国時代におけるこのエルサレムにおける礼拝、これをも彼は、見たわけなんです。で23節、主は私の力を道の途中で弱くされ、私の日数を短くされました。私は申しました、我が神よ、私の日の半ばに私を取り去らないでください。あなたの年は世々に至ります。神様の年は永遠なんですが、自分は短いですね。永遠とその自分が定められた時しか生きることができない、これを比べてるわけなんです。で今彼はこのバビロン捕囚エルサレム期間の直前に生きている人とすればですよ、そこまで生きられるのかどうかということが今ここで気になっているわけなんです。神様、あなたは永遠の方です。そしてあなたが永遠の視点から約束を与えておられます。しかし私がそれを見ないでいなくなってしまったらどうなるんですかというこの疑問を持っているわけなんです。でこの疑問というのはですね、エルサレムに限らず全ての人が持っている疑問なわけなんです。永遠の神を信じているのであれば、永遠の存在がいるのであれば、私たちは永遠のことを思う、永遠に生きることができないのかという思いがやってくるわけなんですね。で、これが復活の希望なんです。で、今ずっとこの旧約を読んでいくとですね、この詩編もそうですけれども、生きているうちに、肉体が生きているうちに、という思いがすごく強く出ていてですね、その死んだ後どうなるのか、ということがあまり見えてきません。少しは出ていますが、あまり見えてきません。信仰によってこう、将来を見据えている部分もあるんですが、はっきりとは出てないんですね。なぜかと言ったら、イエス様がまだ十字架につけられ、贖いの完成をされてですね、それから蘇られたという出来事がまだ起こってないからです。新約聖書において聖霊が与えられてから、ご聖霊が与えられてからですね、使徒たちがはっきりとこの永遠の命と復活の希望について、この語りました。25節、あなたは遥か以前に地のもとよ据えられました。天もあなたの御手の技です。これらのものは滅びるでしょう。しかしあなたは長らえられます。すべてのものは衣のようにすり切れます。あなたが着物のように取り替えられると、それらは変わってしまいます。しかしあなたは変わることがなく、あなたの年は尽きることがありません。これ、ヘブル人の手紙の一章のところでイエス様が、この永遠に生きておられる方としてですね、引用されているところです。で、またイエス様ご自身がですね、私の言葉は決して過ぎ去らないということをお語りになったときに、天地は過ぎ去るよということをお語りになりました。28節、あなたのしもべらの子孫は住みつき、彼らの末はあなたの前に固く立てられましょう。この著者はですね、子孫、末、神の前、永遠の神の前に固く立てられるんだ。まあ、自分は見ることができなかったとしても、固く立てられるんだ。ということをですね、思ったわけなんです。そして103編です。ダビデによる。この詩編ですね、憐れみと恵みの冠という題名をつけたらいいかもしれません。自分の罪を豊かに許してくださる神様の憐れみと恵み、これを心の心底からですね、高らかに歌っている歌です。我が魂よ、主を褒めたたえよ、私のうちにあるすべてのものよ、聖なる皆を褒めたたえよ。我が魂をだけでは終わってません。私のうちにあるすべてのものが、たっとい皆を褒めたたえるように言い聞かせてるんですね。我が魂を、主を褒めたたえよ。主の良くしてくださったことを何一つ忘れるな。私たち忘れてしまいます。主の良くしてくださったこと。今、起こっている、ちょっと自分に不都合なことが起こるとですね、すぐ忘れてしまいます。他に良いこと、たくさんあるわけです。で、何よりも、私たちが 過去に神様が行ってくださったことあるわけなんですよね。でもそれを忘れてしまいます。でも今ダビデはですね、こうしてくださったこと、これをですね思ってですね、それでもう全身から神様を褒めたたえているわけです。で、その具体的な内容を次に書いてます。主はあなたの咎を許し、あなたのすべての病を癒し、あなたの命を穴からあがない、あなたに恵みと憐れみとの冠をかぶらせ、あなたの一生を良いもので満たされる。あなたの若さはわしのように新しくなる。一つ目、すべての咎を許してくださった。なんて幸いなことでしょうか。ダビデはこうも言いました。32編の一節二節。幸いなことよ、その背きを許され、罪を覆われた人は、幸いのことよ、主が咎をお認めにならない人、心に欺きのないその人は、私たちが罪を犯し、本当にその罪のことを、神様の前で有罪であると定められるということを知った人にとってはですね、この咎を許す、これがいかに幸いかを知っています。で、次に二つ目、あなたのすべての病を癒すと書いてあります。肉体の意味もありますし、霊的な意味もあります。第二ペテロを見ますと、第一ペテロですね、2章の24節に、この言葉が、これイザヤ書にあるですね、53章にある、このイエス様の打ち傷によって、この癒されたという箇所ですね、霊的な癒しとしてですね、この引用しています。けれどもイエス様は、このイエス様がこう、肉体を癒す働きを、この行われたときに、マタイは予言の成就として、このイザヤ書の53章、打ち傷によって癒されたという箇所を引用しているんです。だからどっちもあるんですね。この、癒す。肉体の癒しです。で、私たち、肉体の癒しを求めていく必要があるし、で、完全に癒されるときはやってきます。それは復活の体をもらうときですね。で、次。あなたの命を穴からあがない。この穴というのは、滅びとも訳すことができる言葉です。旧約聖書で穴という言葉がたくさん出てきますね。死者が行く黄泉と同じ意味で語られています。簡単に言うと、神様が私たちを地獄から救い出されますよ。これも良いことの一つです。次に、恵みと憐れみの冠をかぶらせ。冠なんですね、この恵みと憐れみの。エペソの一章のところで私たちが恵みによって、私たちがキリストによって選ばれてですね。で、神の子供とされたこと。これが恵みの栄光が神に与えられるためなんだと書いてあります。恵みの冠を私たちは受け取っているわけです。で、次に、一生を良いもので満たされる。良いもので満たされる、満ち足りた心を私たちに与えてくださいます。生活に今満足しているでしょうか。満ち足りた心ですね。で、最後に、あなたの若さは私のように新しくなる。イザヤ書にもありますよね。待ち望む者は新たな力を得て私のように飛ぶと。で、新しくなるんですね。これが信仰者の特権です。年を取ったらですね、どんどん古くなっていきます。心が古くなってきます。なんで自分が生きているのかがわからなくなってきます。若い時にはその自分の力がありました。けれどもそれがなくなっていって、どうすればいいかわからなくて、例えば一日中テレビを見たりですね。で、どんどんこう自分の死が近づいていることをこう知っていくわけですね。けれども私たちは内なる人が新たにされていきます。6節をご覧ください。主はすべて虐げられている人々のために正義と裁きを行われる。主はご自身の道をモーセに、その御業をイスラエルの子らに知らされた。主は憐れみ深く情け深い、怒るのに遅く恵み豊かである。ここは主がモーセに表されたご自分の名ですね。出エジプト記の34章の6節7節に書いてあります。主のお名前が憐れみ深い、情け深い、怒るに遅い、恵み豊か。 忘れないでくださいね。神様の名前がこういう名前なんです。ですから、9節、主は絶えず争ってはおられない。いつまでも怒ってはおられない。私たちの罪に従って、私たちを扱うことをせず、私たちの咎に従って、私たちに報いることもない。豊かな憐れみですね。罪によって懲らしみを受けるかもしれませんけれども、いつまでもその罪に従って扱うことを神様はされません。で、天が地上遥かに高いように、御恵みは主を恐れる者の上に大きい。東が西から遠く離れているように、私たちの背けの罪を私たちから遠く離される。ですね。まず、縦の関係。天が地上をはるかに高い。天と地の高さ。本当に高いですね。そして次、東と西。これも意外に遠いんですね。いや、ずっと遠いんですね。これ地球ですね。東が西にくっつくことはあります。いつまでも東です。西に行ったらいつまでも西です。このように遠く離してくださるんだよ。また恵みもそのように大きく天に行く大きさなんだよということです。父がその子を憐れむように、主はご自分を恐れる者を憐れんでくださいます。父が子を憐れむように、ある人がですね、父親が子供が苦しんでいるときに、自分がその苦しみを味わうことができたならば、例えば熱にうなされていてですね、自分が熱を出していたら、本当に自分が苦しみたいぐらい憐れむんですね。で、これがここで書いてあることです。ご自分を恐れる者を憐れまれる。本当に私たちが罪を犯してしまう。神様がそこから立ち上がるようにですね、願っておられて、で、一緒に苦しんでおられて、本当に可愛い息子が立ち上がってくれるのを望んでですね、憐れんでくださるわけです。で、主は私たちの成り立ちを知り、私たちが塵に過ぎないことを心に留めておられる。こことっても大事ですね。塵に過ぎないんですね。現代病である精神病、うつとかですね、そういうものの処方箋がここに書いてあります。自分たちは塵に過ぎないんだ。これが分かったらですね、多くの人癒されると思いますね。で、神様は私たちが塵に過ぎないから憐れんでくださってるんです。ノアの時代の洪水、その時にですね、神様は生きているものがいつも悪いことだけに傾くのを見て、人間を作ったことを悔やまれたんですね。それで水で彼らを滅ぼされたんですが、洪水の後にですね、ノアが神に全焼の生贄を捧げた時に、そのなだめの祈りを、香りを嗅がれてですね、こう言われました。私は決して再び人のゆえにこの地を呪うことはすまい。人の心の思い計ることは初めから悪であるからだ。人の思い計ることが初めから悪。だからゆえに、もう、地を呪うことは住まいと神様が決められたわけなんです。悪であるがゆえに水で滅ぼされたのに、今悪であるがゆえに、もう滅ぼさないとこう言われたんです。これはですね、神様が、もし彼らが悪だからと言って滅ぼしたら何回も滅ぼさなければいけなくなってしまう。それだけ弱い存在なんだということを神様が知られたわけなんですね。それで、あえて憐れみを選んでくださっているわけなんです。15節。人の日は草のよう、野の花のように咲く。風がそこを過ぎると、それはもはやない。その場所すらそれを知らない。しかし主の恵みはとこしえからとこしえまで、主を恐れる者の上に、恵みはつきません。御言葉がですね、このいつまでも立っているということが書いてありますね。で、その時にもですね、イザヤ書に書いてある言葉を引用してですね、ペテロが草はしおれ、 花は散ると言いました。で、恵みも同じです。草と花ですね、しおれるけれども主の恵みはいつまでも続くよ。主の義はその子らの子に及び、主の契約を守る者、その戒めを心に留めて行う者に及ぶと。主の義、信仰による義はですね、福音によって広がっていきます。その義の賜物はですね、福音によってこう世界にですね広まっていくわけなんです。で、主は天にその王座を固く立て、その王国はすべてをすべ収める、恵みによる統治が行われるよ。で、次にダビデは主を褒めたたえよと言ってます。これ今天からですね行われるということを書いてました。だから天にいる軍勢に対して、御使いに対してですね、主を褒めたたえよとこう促しています。主を褒めたたえよ、御使いたちよ、御言葉の声に聞き従い、御言葉を行う力ある勇士たちよ。主を褒めたたえよ、主のすべての軍勢よ、御心を行い主に仕える者たちよ。20節、御使いたちよ、これは高い階級の天使だと考えられます。で、次に、21節で、この軍勢よと書いてありますけれども、これ天、その下に従っている天使たちでしょう。こうやって仕えている天使、ヘブル人への手紙の1章の14節に、御使いは皆仕える霊であって、救いの相続となる人々に仕えるために使わされたのではありませんかと書いてあります。次、主を褒めたたえよ、すべて作られた者たちよ、主の治められるすべてのところで、我が魂よ、主を褒めたたえよ。被造物全体に対して、すべて作られた者たちを賛美をしなさい。そして今度最後に、我が魂よ、自分の魂が主を褒めたたえるように、最初の言葉を今最後に持ってきました。で、104編、ここも我が魂よ、主を褒めたたえよという言葉が書かれています。で、先ほどからですね、この褒めたたえよという言葉、英語に出すと Bless the Lord って書いてます。主を褒めたたえよ。で、英語にはもう一つ Praise the Lord、 主を賛美せよ、褒めたたえよという言葉があります。で、これ少し違うんですね。 Praise って言うとですね、この称賛するという意味になりますが、 Bless って言うと祝福するというようにいつも訳されます。こっちはですね、この Bless の方は本当に憧れ、敬愛を持ったですね、こう思いを持って、主の前にひざまずいてこう行くというような、そういうもっとこう強いですね、礼拝の言葉も含まれたような、こう意味を含まれたような言葉になっています。 Praise はこう本当に素晴らしいっていう感じですけども、 Bless は本当にもう褒めたたえますということですね。で、一節をご覧ください。我が魂を、主を褒めたたえよ。我が神主よ、あなたは誠に偉大な方。あなたは尊厳と意向を身にまとっておられます。あなたは光を衣のように着、天を幕のように広げておられます。水の中にご自分の高殿の梁を置き、雲をご自分の車とし、風の翼に乗って歩かれます。風をご自分の使いとし、焼き尽くす火をご自分の召使いとされます。この詩編、主が作られた素晴らしい創造物を見て褒めたたえる詩編になっています。主を褒めたたえる詩編になっています。どれだけですね、人間に対して、また他の被造物に対して、神様の創造が恩恵を与えているか、その素晴らしさを書いてるんですね。はじめにこの光について、第一日目に神様がお作りになられて光についてですね、衣のように着、そして天を幕のように広げておられる。と書いてありますね。そして、水、雲、風。これも主が思うままに存在させ、動いているんだと、いるわけなんです。で、これ、焼き尽くす火とありますね。この最後のところに、4節のところに。で、これ、雷のことだと思うんですけれども、ヘブル人の手紙の一章では、これ、御使いですね。天使の姿として書かれています。で、5節。 また血をその元井の上に据えられました。血はそれゆえとこしえに揺るぎません。あなたは深い水を衣のようにして血を覆われました。水は山々の上にとどまっていました。創世記の初めの創造の記述、光をあれと神様が命じられる前ですね、こう書いてありましたね。地は形がなく何もなかった、闇が大いなる水の上にあり、神の霊は水の上を動いていたと。地がですね、水の中に覆われていたんです。でそこから7節、水はあなたに叱られて逃げ、あなたの雷の声で急ぎ去りました。山は上がり、谷は沈みました。あなたが定めたその場所へと、あなたは境界、境を定め、水がそれを越えないようにされました。水が再び血を覆うことのないようにされました。ね。この海岸線。驚くなと思うことは、その海岸線は変わらないですね、基本的に。江戸時代に伊能忠敬が作成した地図、日本の地図がありますが、ほとんど変わりません。主がそのようにしておられるんですね。そして陸が現れるようになったと書かれてますけれども、実際にですね、山、谷、これをですね、全部平らにしたとしたら、約1800メートルぐらいの水深で、すべての血が沈むそうなんです。だから血がすべての水に覆われていたという記述にぴったり当てはまります。次、十節。主は泉を谷に送り、山々の間を流れさせ、野のすべての獣に飲ませられます。野呂場も渇きを癒します。山々から流れている小川の恩恵ですね。野生の獣も、この家畜、人間の支配に及ばない野生の獣もその恩恵に預かっているわけです。その傍らには空の鳥が住み、枝の間でさえずっています。主はその高殿から山々に水を注ぎ、主はあなたの御業の実によって満ち足りています。小川がですね、泉だけじゃなくてその山に降る雨によってもたらされているわけです。主は家畜のために草を、また人に役立つ植物を生えさせられます。人が力食物を得るためにですね。食物、創世記の一章で家畜とか人の食料になることを神様がお定めになりましたよね。で、15節、また人の心を喜ばせるブドウ酒をも、油によるよりも顔を艶やかにするために、また人の心を支える食物をも、面白いのはですね、ここ心を支える食物と書いてありますね。で、食物は単に物理的に私たちが生き延びるためのものだけではないんですよね。心も支える、精神も支えるわけです。インスタント食品だけでは代用できない精神的な効用もですね、食物にあるわけなんです。で、主の木々は満ち足れています。主の植えたレバノンの杉の木も、そこに鳥は巣をかけ、甲の鳥はもみの木をその宿としています。水分をたくさん含んだ土によって木がみずみずしく育っているわけですね。で、そこに鳥がいるわけですね。高い山は野ヤギのため、岩は岩だぬきの隠れ場。いろんな生物がですね、恩恵を得ています。主は季節のために月を作られました。太陽はその沈むところを知っています。第4日目、創造の第4日目に神様は光るものを作られて、昼を司る太陽と夜を司る月と星を作られたわけですけれども、印のためにですね、また季節が日にちのために役立てという命令を神様は行われました。で、月が季節のためだと。で、多くの国で、特に昔は太陽暦ではなく太陰暦を使って月によって暦を定めているわけです。で、あなたが闇を定められると夜になります。夜にはあらゆる森の獣が動きます。若い獅子は己の餌食のために吠えたけり、神に己の食物を求めます。日が昇ると彼らは退いて、自分のねぐらに横になります。人は己の仕事に出て行き、 夕暮れまでその働きにつきます。こう太陽が上がって下がってですね、昇って沈んでいく。その動きによってですね、この恩恵に預かっている夜活動しているですね、夜行性生物がいるわけですよね。そして、昼間活動するその人間がいるわけです。で、ここまでですね、創造、神様の創造物を見てって、もう神様をまた褒めたざるを得なくなったんですね。24節。主よ、あなたの御業は何と多いことでしょう。あなたはそれらを皆知恵を持って作っておられます。地はあなたの作られたもので満ちています。今、地上のものを見ていきました。今度は海のものです。そこには大きく広く広がる海があり、その中で這うものは数知れず、大小の生き物もいます。そこを船が通い、あなたが作られたレビアタンもそこで戯れます。レビアタンも戯れている。おそらく竜のことですね。ヨブ記39章にその姿が詳しく描かれています。神話上の動物とされていますけれども、竜は。聖書にこれだけたくさん出ていますから、私はですね、実際にいたのではないかと思うんですね。で、そのレビアタンが戯れている同じ海で船が行き来しています。彼らは皆あなたを待ち望んでいます。あなたが時に従って食物をお与えになることを。あなたがお与えになると彼らは集め、あなたが御手を開かれると彼らは良いもので満ち足ります。あなたが御顔を隠されると彼らはおじまどい、彼らの息を取り去られると彼らは死に、己の塵に帰ります。海の生物、食物連鎖に完全に依存しているわけです。小魚はプランクトン、また大きな魚は小魚。ですね。だから神様の御手の中に完全にあるわけなんですね。あなたが御霊を送られると彼らは作られます。またあなたは地の表を新しくされます。御霊を送られると作られる。人間がそうでしたね。まあ生物もそうなんですけれども、こう息が吹きかけられるわけですね。神様の御霊です。そしたら生きた魂と人間はなったわけですが、そして地の表を新しくされる。春になると新しくなりますね。一面に花が咲きます。風景が全体的に変わります。次30節。主の栄光が常しえにありますように。主がその御業を喜ばれますように。主が地に目を注がれると、地は震え、山々に触れられると、山々は煙を上げます。火山ですね。私は生きている限り主に歌い、命のある限り私の神に褒め歌を歌いましょう。私の心の思いが神の御心に叶いますように。私自身は主を喜びましょう。罪人らが力耐え果て、悪者どもがもはやいなくなりますように、我が魂を主を褒めたたえよ、ハレルヤ。今ですね、創造物を、この見て褒めたたえていてですね、その創造物がいかに神様の秩序の中に従順になっているか、これを見てですね、自分の心も神様に喜ばれるように、こう願っているわけなんです。私自身は主を喜びましょう。だから、その神様の御心と神様の意志とですね、ずれているような罪人はなくなってしまいますように、神様の創造の秩序の通りに人間もなっていきますようにというですね、この祈りで終わっているわけなんですね。で、次回は、イスラエルに対して主がどのように良くしてくださったかを見ていきます。お祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございます。神様、あなたがこのように良いもので私たちを満たしてくださっていることを感謝いたします。主よ、どうぞ私たちがこの被造物、他の被造物と同じように完全にあなたに服従し屈服していくことができるように、私たちがいつも清め全く道を歩んでいくことができますように、この清い御霊が私たちを支配してください。お願いいたします。本当に敏感になって神様のところに近づいて、ああ神様、どうか私たちが境地している時にも、ああ主よ、あなたは、私たちを引き上げてくださいますようにお願いいたします。感謝してイエス様のお名前によってお祈りを捧げいたします。アーメン。